ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンは告白です。この時間はまずは皆さんからのメッセージを紹介していきたいと思います。
はい。
ラジオネームゆうきらさんからです。
はい。
私の告白のエピソードは高校生の時、同じ部活のある人に好きなのバレバレ状態で告白したことです。
あら、
漫画にありそうな感じで、私がその子のことを好きなのはクラス全員どころか学年全体に知られていたような状態でした。なので友達は男女問わずいろいろと協力してくれました。結果は玉砕でした。卒業した憧れの先輩が忘れられないって回答でしたねって。
でも
辛いな、これも。
そんなに人脈の広い方というかね、
思った。なんか偉い、もう目立ってた人みたいな感じですよね、
ゆうきらさんね。
だってまあそのクラス全員とかならまだわかるけどさ、学年全体
すごくない？
まあまあすごいよ。
みんなにいじられる愛されキャラなのか、何なのか
ねえ。
でも女性はどうなんだろうな、そういう風に周りにもこう言われて、
ちょっと恥ずかしさもありますよね。
うん、でもそういういじられとる人って思ったら、なかなかちょっと受け入れにくくない？なんかそんなにみんないじられとって
みたいな。これ気になるわ、この話の続き。
うん、これあのライブ後の物販とかでね、ゆうきらさん、はい、ぜひ話してください。
お願いします。そしてラジオネームリバーフィールドさん、フィールド、これかな、
フィールドさん
からです。告白は2つあります。一つ目はこのメールが番組初メールということです。
おお。
そして二つ目はリンクのライブに行くようになって2年ということです。
経ちましたね。
私が初めてリンクのライブに行ったのは2年前のバレンタイン公演、単なる時間つぶしぐらいにしか思ってなかったんですが、思っていたよりも活気があって楽しくて、知ってる曲目がなかったにもかかわらず大満足でした。
わお。
物販サイン会ではゆうみちゃんが丁寧に対応してくれてファンになりました。
ありがとうございます。
さくらちゃんは私の他アイドルの、まあ、推しメンバーと友達で一気に距離が縮まりました。今では週末リンクメンバーと会うのは当たり前で、何週間か空いたら寂しくなりますとのことです。
わー、リバーフィールドさんありがとうございます。
ありがとうございます。誰やろ
うん、なんか見たらわかりそうだね。
うん、
リバーフィールドさんっていう名前でサイン会とか来てないのかもね。
多分違いますよ、これ完全にラジオネームにしてます、ね、本当
初メールなんでね。
うん、ありがとうございます。またぜひね、番組にメール送ってください。
はい。
まあ告白の話いっぱいしてきましたけど、なんかゆうみさんあります？その恋愛の告白でもなじゃなくてもいいし、もう私は今ここでこれを告白しますみたいな。まあ恋愛でも全然いいんですよ、したことあるのかないのかとかで。
うわー、まあ、恋愛の方からいくと、まあ、私その小学生の頃にラブレターを書いたことがあるタイプで、でそのラブレターを渡した時はその人の引き出しに入れてたんですけど、返事がなくて、したら同窓会、まあ、あの2年前ぐらいにあった同窓会で、カミングアウトしたその人に、てかあのラブレター
同窓会になるよね。
そうそう、同窓会でね。
はいはい。
あのラブレターどうやなんか知っとったみたいな。言ったら、え？って言い出して、俺にラブレター書いたと思うみたいな。え、そうよみたいな言ったら、うわーって頭抱え出して、それ知らんかったみたいな。
え？じゃあそのラブレターどこに取ったと
わからないんですよ。
それあれやないと、なんかよくある。ゆみさんがこっそり入れようところを他の女子が見とって、そんなの告白させてたまるかってなって
恐怖恐怖
漫画とドラマの見すぎみたいな
でもさ、届いてないってことは不思議じゃないですか。
え、でもそれって何もない日に入れたと。なんかさ、そのバレンタインの日とかやったらちょっと男子って、まあ、これも漫画とドラマの見すぎかもしれないんですけど、まあ、下駄箱をこう必死に覗いたりとか、机の中を必死に漁ったりとかするじゃないですか、バレンタインの日って。昔ながら、だけどそのゆみさんが告白したその引き出しに入れた時が何もない日やったら見ないですよね。
何もない日やったかな。朝、多分朝入れた気がするけどね、早めに来て。
やば、
分からん。それかあの黄色の引き出しの奥にこうジャッて行って、
ああよくあのパンとか隠れとるところね。
そうそうそう教科書ね、多分その人めっちゃ敷き詰まっとったん、上の方にガッてスライドされて、くしゃって奥に行ったか。
あー、確かに。置き弁とかしとったらそうなっとるタイプやね。
全部ご飯に例えますけど。そんなに、そんな引き出しにごちゃごちゃ入る？
はい、いますよ。特に男子は汚いんで。
そうね。
引き出しが。
消しカスとかいっぱい落ち
る。ゴミとか、なんかプリントがぐちゃってなって、そのプリントのまんまとかっていうのがあるからね。
それがね、やっぱり同窓会の時ね、告白のね、 苦いというか、まあなんかこう伝わってなかったんだっていうのを数年後に知るっていう、
まあね、
あのはありましたけども、桜はなんかありました？
私は、あの卒業式、
うん、
あの中学の卒業式の時に、まあ、あの第二ボタンをもらいたいと思ってて、1年間好きだった人に、
うん、
でも1年間好きなの隣のクラスの男の子やって、一回も喋ったこともないし、もう本当見るだけでいいみたいな、
うん、
こう廊下通りたら、あ、通り寄るみたいな感じで見るだけで幸せだったんですけど、うん、まあそのゆうきらさんと同じ状況で、その学年全体ではないですけど、まあ仲いい男女、
うん、
みんなに知られてたんですよ、もう好きってことが。
あ、そうなんだ。
うん、だけなんか最後その卒業式の時に、もらわんでいいとみたいな、
うん、
第二ボタンみたいな言われよって、ただ男子たちが協力してくれて、うん、みんながおる前で第二ボタンくださいって言いました。
そうなんや。
ただ、え、俺みたいな言われて、うん、もう全然いいよみたいな感じでもらいました。
え、それはめっちゃ、
ね、もう覚えとる。めっちゃ校門の前ぐらい
もらったんだ。
うん、めっちゃおったね、周りに10人ぐらいおった男子
ヒューヒューみたいな
みたいな
でもずっと思い伝えんままだったんや。
そうだけど、別にそれが告白ってわけじゃないけど、でもそっから春休みに入って、春休みの時もやっぱその男女で仲良く遊んでたら、告白せんでいいととか言われて、いやもう下がいいよねってなって電話で呼び出して、
うん、
それこそ私の大好きな宮地岳神社、地元のね、
はいはい、
神社に呼び出して、宮地岳神社で直接告白しました。
いや、なんかシチュエーションがなんかすごい新しいですね神社で告白したんや、うん、
しかもまたその時もおった周りに人。
えすごいやん。え、でそれ結局どうなったんですか？うん、
あ、それは付き合いましたよ。
そう
だけども、1ヶ月ぐらいでも
う、
玉砕しました。
早っ。やけん、その思いをずっと追いかけてた方が好きだよね。
そう、多分そうだったと思います。
うわー、で、振り向いたら、向こうが乗る気にやっとなってきた1ヶ月ぐらいに、う
ん
う
ん、だけその人との思い出は、みんなで一緒に花火をした、そしてその帰り道に送ってもらったっていう記憶しかない。
ぐらいしかない。かわいそう、うん。
っていうのがね、うん、ありますね。
あ、でもいい思い出ですけどね、はい、今となってはね。それは今でも持ってるんですか？
ん？
今でも持ってるんですか？第2ボタンは。
持った、なんかちゃんとなんかチェーンみたいなのにしてました。なんか、
チェーン？
なんかよくほら、なんで、ガチャガチャとかにあるさ。
ああ。
あれをそう、みんな買っとって、それになんか付け取ったりとかしてて、あとなんかその第二ボタンもらわれん人とかいるじゃないですか、うん、なんかお笑い担当の男の子とか、だからその子が俺のやるよみたいな言ってきて、いや、いらないしって思いながら、うん、でもまあ一応もらいましたけど、
いや
絶対いらんわって思いながらっていうことありましたね。
あ、いや、いいです。さくらもそんな思い出があったんですね。
中学楽しかったですね。
はい、
ということでいろいろ喋ってきましたけども、
はい、
まあね、ということでこの時間は告白についてお話ししてきました。